東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
チェリーのチョコレートバニラ。
Hello everyone, this is DJ チェリー。
この番組は DJ チェリーの This is my love をテーマに、自分の趣味や好きなものについて熱く激しく、時にはまったりと気ままにトークしていく番組です。さて、初めましての方も、お久しぶりの方もおはようございます、こんにちは、こんばんは。 DJ チェリーでございます。さあ、1年ぶりの収録なんですけれどもごめんなさい、雨のね、たたる、スタジオからお送りしてますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はね、重大発表がございますので、最後までゆっくり、私のラジオにお付き合いいただければと思います。それでは、番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス cherry@radio365.net cherry@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではチェリーのチョコレートバニラ第72回目放送、さくらんぼの実る頃、スタートです。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。This is my love 前半。さあ、このコーナーですね、本来は、自分の好きなこととかですね、チェリーのハマってることなんかをまったりゆっくり熱く激しく語ったり語らなかったり、そんな番組コーナーなんですけども、実はまずここでちょっと重大な発表をさせていただこうかな早いよさせていただこうかなと思います。実はですね、この収録をもって私最終回となりますいやー、チェリーのチョコレートバニラ11年の在籍にですね、幕を閉じようかと思っております。そんなこんなで、前半のお題は私とレディオ365ということで、まあね、最後ということでしっぽり語っていこうかなと思うんですけれども、かれこれ2009年ですかね、番組を、同じチェリーのチョコレートバニラっていう番組を持ち始めて、まあ持ち始めてというか、何よりも印象的だったのは、局長との出会いというか、初めてまあ365に関わった日も、実はこういう梅雨の時期の雨の日でね、もう忘れないですね、あの日のことはまあオーディションに行っただけなんですけどね、これ前回の収録の時も言ったんですけど、で、あの時は、最初はね、プロの DJ を目指して365にで番組を持ち始めて、日々ね、奮闘していたわけなんですけれども、やっぱりね、こう365に在籍中の頃は、私はこう波乱万丈な20代を駆け抜けていてですねまず365に入り始めて、もう20歳そこそこです、21とかそのぐらい、もう完全に年バレてますけどだったんで、やっぱ20代っていろんなことがあって、楽しいことももちろんあったんですけど、人間ってね、やっぱりこう20歳になったら大人になるわけじゃないじゃないですか。いろんなことに許可がね、出て、お酒飲んだりタバコ吸ったりしてもいいよって言われてるだけで、精神面的には全然なんですよ、やっぱ20歳そこそこなんて。でもなんか許されてるっていうところもあるから、10代とは違うぞっていう自分の中の意識だけであって、周りからの見る目っていうのはすごく子供に見えるのが、なんかありありと分かるのが20代前半だと思うんですけど、 まあそんな中でね、こう365で番組を持ってプロの DJ になるぞってやりながらも、やっぱいろんなことがうまくいかなくなったりとかして、ラジオだけじゃなくてね、プライベートのことだったりお仕事のことだったり、あの頃まだ学生だったかなね、大学生だったかな、そんなのもあって何度もね、やっぱりやめようかなとか思ったこともあったんですけど、でもね、その中でなんかこれを取っちゃったら私何残るんだろうなみたいな、結局何も残せてないのにこれすらやめてしまったら私はどうなっちゃうんだろうみたいな、そういう意味合いでその365の DJ であるっていうことが結構私の中のアイデンティティだったんですよね、ずっと。でそんななんかね、子供っぽい私をですね、よく理解してくれて、すごくいい距離感でね、いつも局長は見守ってくれててですねいやね、本当に今思い返すと本当に自分勝手というかマイペースに私はやってきたのでよく許してくれたなって思いながらも、なんかね、そういうのを繰り返してて、局長とも長い付き合いですけど、いつも感じるのは、局長はね、いい意味ですごいずっと心がね若いんですよ。若い、そう、フォーエバーヤングなの、本当に本当にそう思うんです。やっぱり365で番組を持つ人ってまあちょっと普通じゃない人が多いと思うんですよ悪い意味じゃなくて違うよ、皆さんごめんなさいね、 DJ の方で違うんですよ、そういう意味じゃなくて、普通の生活してたら多分番組持ってみようなんていうところにあんまり行き着かないと思うんですよ、路線的にね。でもそこで自分発信をするツールを選ぶっていうことは、やっぱり少し人と違うものを、何かを持っている人たちが多いのかなと思って、でそういう人たちを、まあ、まとめていくっていうか、そういう人たちと全員と会っていく局長って、子がそれぞれに負けてたら多分成り立たないと思うんですよ、自分自身っていうのが。だから私から見ると局長はなんかね、その夢を持ったりとか何かをやりたいっていう気持ちをずっと覚えてる人だなと思って、でそういう若い子たちが来てもこう誰にも負けなかったり、誰にもないパーソナリティっていうのをすごい持ってるなってすごく思うんですよね。だから人が集まるんだなと思って最後ぐらいいいじゃないですかってね思って、いやなんか本当に局長のことこんなに語ろうと思ってたっていうよりも、365と私って考えると、まあどうしても局長と私みたいになってくるでもね、やっぱりそういう素敵な人がやってるからこそ、こんなマイペースな私も11年も席を置いてね、番組を持ったりしてるんだなって思ったんですよ。まあ、何が言いたいかっていうと、私にとってね、この番組っていうのはかけがえのない人生の一部で、休んでた時期もありますけど、それも含めて私の人生が語られてるなって思うんですよね。はい、え、アイドル普通の女の子に戻りますって、マイク置けないけどね、これ吊るしてあるからいや本当にね、でも本当になんだろう、すごいなんていうの、オーバーなというか、すごいしっかりした日記みたいなもんだなって思うかなって思います。自分のこういうやっぱ声とかを発信していくものってなかなか残せなかったりもするし、そういう意味で今ちょっと DJ っぽくっていうよりも、本当に365と私を振り返ってなんかトントンと語っちゃってますけど、で私この番組の名前チェリーのチョコレートバニラなんですけど、やたらファンシーじゃないですか、なんか 甘ったるいなみたいな。でも一応これ意味があって、チェリーっていうのは、まあ、甘酸っぱさがある、あれ甘ったるいわけじゃなくて酸っぱさもあるじゃないですか。でチョコレートっていうのも、まあ、甘いけど苦さもある、カカオはもともと苦いし、でバニラっていうのは、まあ、あのバニラ、お菓子のバニラの方なんですけど、あれが別の意味もあって、平凡なとか何の混じり気もないというか、変哲もないみたいな、そういう意味もあるんですよ。なので私はこのチョコレートバニラっていうのは、こう酸っぱい甘酸っぱい時もあれば、ほろ苦い時もあって、まったりと普通に波のない日々もあってっていう、そういう意味でつけてたんですけど、まさにね、え、 そうですよ、本当にそうだから21にしてよく考えたでしょまさに。いやでもね、本当365はチェリーのチョコレートバニラだったなというふうに思っております。まあ、そんなこんなでね、前半のお題は私とレディオ365でした。それでは一旦 CM に参りましょう。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、たまるか。うわ
は一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
This is my love 後半。さあ後半、いつもだったら勝手気ままに映画談話特集をお送りしてるんですけれども、どうしようかなと思って、最後だしなんか新しい映画を持ってこようか、紹介してない映画を持ってこようか、最終回なら何しようかなって考えてたんですけれども、決めたんです。実は一度紹介してる映画なんですよね、確か。でももう一度今だからこそお話ししたいなと。最終回を迎える私がこういう風に伝えるよっていうのを、あえて私前回の聞いてないんですけど、ちょっと面白いんでやってみたいと思います映画のタイトルは Into the Wild。 あ、本当にもうこの映画ね、私の中で本当になんていうのかな、大事にしてるものっていうか、節々に思い出されるものだし、あと年を追っていくごとに感じ取るものが変わってくる映画の代名詞、やっぱどうしても頭に浮かぶものなんですけど、まあこういう映画どんな映画かっていうと、この映画原作はあるんですけど、ジャーナリスト兼作家兼登山家であるジョン・クラカワーっていう人がいるんですけど、この人が放浪の末にね、アラスカで死体で発見されたっていう事件が起きるんですよ。これが1992年のことなんですけど、でそれをもとに1996年にノンフィクション作品の荒野へっていう小説が発売されるんです。それが元になって映画俳優兼監督のショーン・ペンがね撮った映画なんですけれども、まあどんな話かっていうと、まあ彼は、主人公の彼は裕福でもう親から何の不自由もない生活をしてもらって、新しい車も買ってくれるみたいな、親からの期待があって安定した将来の道があって若くてねっていう時に、彼は全てを捨てて、もう自分の身分証だとかカードとか全部をこう捨てて旅に出ちゃうんですよね。親も置いて放浪の旅に出かけるんです。自由を感じたりとかね、いろんな人と出会いがあって、まあいろんなそこで感慨深い言葉たちとかとも出会ってくるんですけれども、まあ彼はねアラスカへ行くんですよね。アラスカを目指すんです。北へと。でまあその中でももちろん感慨深い出会いだったり描写だったり、グッとくるシーンとかはいろいろあるんですけど、 結構ね大事なのが、彼はこう旅をする中で名前をね偽って旅をしていくんです。2年間かつての自分を多分捨てるっていう意味もあったと思うんですけど、で実際にねアラスカに行った時にそこで自給自足というか自然の中で生き始めるんですよね。今までなんか人がいるところでいろんな人と流れながら関わってきたところを、何もないアラスカの大地で一台のバスがね、捨てられたバスがあって、その中を自分の家として自然の中で生きていくんだけど、で目にする草花とかいろいろある。でそういう草花一つ一つにちゃんと名前があるってことを知るんですよね。だから物事を正しい名前で呼ぶことっていうことを気づくんですね。自分が何であるのかっていうのに気づき始める。まあそんななんか自然の中に自分を置いてからいろんなものに気づいていくんだけど、まあ襲いかかってくる自然の罠っていうのに直面するんですよね。でその罠にかかりながらも、まあだんだんと衰弱をしていってしまうんだけれど、そのね薄れていく意識の中で彼がやっぱり思い浮かべることっていうのは、まあねしがらみだったものからの解放を求めて旅に出たわけだけれど、やっぱ最後に思い浮かべるのは家族のこととか親のことがこう頭にファーって、自分が今家に帰ったらこんな風になるだろうっていう再会のシーンとかが頭にこう出てくるんだよね。でそこで彼がもう意識朦朧としながらこうノートに字を書くんですけど、そこに Happiness only real when you shared って書いて、幸せは誰かと分かち合った時に実感できるものって書くんですよ。これが本当に深くて、その彼がその旅の中で多分何か真理を求めて、自由だけじゃなくて多分何かの真理を求めて行ったんだと思うんだけど、で今回本当の幸せっていうのがその旅の中で何かっていうのを気づくことができて、それを実感することが一番大事なんだけど、その実感することが大事だって気づいた時に自分のいる場所とかその環境があったからこそその言葉の大事さがわかるっていうか、そこのねなんかもうだって絶対に家族には言っちゃえば会えないんだよね、薄れていく意識の中で。だけどそこだからこそ気づけたこと、なんか虚しいけど、でもなんかそういうことってすごい多いなってやっぱ生きてると感じるんですよね。なんか私の大好きなバンプオブチキンとかの歌詞にもあるんですけど風になったりするとありがたさがわかるっていう歌詞があるんですけど、そういうものやっぱり何かが当たり前として生きていく中には実感できない大事なものがありすぎて、本当に大事なものってすごい近くにあったりとか目に見えないものとか、なんかそんなセリフよく聞くけど、でも本当にそうだっていうことを実感して生きていくって全然変わってくるんですよそれをねやっぱり年を重ねてもいろんなことがあっても改めてそうだなってこの言葉に戻ってくるんです。私はそうです、おばちゃんになったってことですだからね、なんか人は一人では生きられないんだよ本当にそう思うんです。だから実際本当みんなにもこの映画をぜひ見てほしいし、なんかねちょっとでもこの聞いたことによってええー、って思ってくれたらいいなっていつもこの映画の話をすると思います。見てないんかい。見たって言わなかったっけ局長。見れなかったの。まあ、でもこんだけもう私が言っちゃってるからあれですよね、見るかどうかも微妙うん、ぜひ見てほしい、本当にいいから。でね、その言葉がね、私よく映画好きな映画の中で言葉好き きなこの言葉が好きとかっていう風に紹介するんですけど、私もね、実は局長からもらった言葉ですごい大事にしてる言葉があるんですけど、もう局長多分ね、自分が言ったかどうかも忘れてるかもしれないし、ふって言っただけだと思うんですけど、私が本当に心底へこんでた時に、こう立ち直ろうっていう、こうもう底辺からうーって立ち直ろうとしてる時に、違うよたくさんの芸術に触れろって言ったんですよ、局長は。あゆ、それがね、すごい救われたっていうか、なんか本当にその通りにしてって、なんか、ああ見てよかったとか聞いてよかったとか感じることがすごく多いんで、もうね、局長のその言葉はすごく大事にしてるし、私もね、周りに発信していけたらなって思ったりしてます。そうですね、いや本当にそうだと思う。自分と似たような環境に共感することもあるだろうし、ああよかったって思う部分もいっぱいあるだろうし、やっぱり本当芸術って大事って思ったので、これからもね、映画談話特集はできないけれども、たくさん映画を見ようと思いますこら、そう、まあでも都市的に BBA になってきちゃったからしょうがない。まあそんな感じでこのコーナーではね、皆様からの今日の感想とかリクエスト、メール、コメントもお待ちしてます。皆様からのあったかいメッセージもぜひぜひお待ちしております。さあ後半の勝手気ままに映画談話特集でした。それではエンディングに参りましょう。
何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
どうもお疲れさんです
。お疲れ様です。
局長です。
いやー、局長じゃないですか。どこにいたんですか。
お疲れさんでした。今まで、ね、ちょっと月に、
はい、月に
お仕置きに行ってまいりました。
お仕置きに行ってた。もうなんちゃらムーンですね
いやいや、最終回ということでね
はい、
呼ばれて飛び出てジャジャジャジャをちょっとだけね、
なんかすごい久しぶりというか、
ちょっとだけよ、
ちょっとだけね。ありがとうございます、来ていただいて、まあ
曲的にね、これ、
はい、
卒業式なんですけど、
あ、そうですね、
普段はね、はい、卒業式ね、
うん、
まあ、卒業式をする人としない番組っていうのがあるんで、
うんうんうん、
まあ、なんだかんだ10年ちょいか。
そうですね。
で、まあね、チエリの方はちょっと卒業式かなと思ったんですけど、うん、普段実を言うとね、毎回ここで卒業証書って渡すんですよ、
う
ん、
あ、そういえば見たことあるかも。
でしょ、今ね、プリンター壊れてるんだよ、3日前から
残念すぎる。
プリンター壊れてるから口頭での卒業証書ね。
あ、嬉しい嬉しいですよ、それもちゃんと残るから。
いやいや、でもまあ、うん、本当にね、
うん、
なんだかんだ2009年か10年ぐらいだったな、
う
ん、
そうです、9年です ね、
9年ね、うん、もう11年だけど、
はい、
まあ、その間の残りの2年ぐらい半分サボったけどね。
そうですね、はい、はっきり言います、そうです
まあでもなんだかんだね、まあ、そういう11年もの長い間よくやったってことで、はい、ここに口頭卒業証書をお渡しましょう。
ありがとうございます。
DJ チェリー殿、
はい、
あなたはレディオ365で約11年かっこ半分サボってるを、勤め上げたことをここに、認めます、はい、今日が2020年の6月19日、
はい、
局長ザイオンです。お疲れ様でした。
ありがとうございます。あ、嬉しい嬉しい。いや、ちょっと寂しい。うん、ちょっと寂しいかな。
もう本当だったらこれね、あの卒業証書渡して、はい、これがあなたの最終学歴ですよって言うんだけど、あ、
そうですね、う
ん、残念ながらね、
最終学歴が、うん、
プリンターがちょっと壊れてるってことで
紙面上にならず
それもね、予定ではね、なんか明後日ぐらいになると新しいプリンター来る予定なんで、
う
ん、
本当ですか、ね、じゃあいつかくださいいつか飲みに行った時にでもください。
本当にね。いや、でもこのさ、はい、あの3ヶ月ぐらい、なんか3ヶ月ぐらい前に偶然会ったんだよね、
う
ん、
そうですそうです。
でその時にコロナが始まる、もう本当パンデミックというか大騒ぎする前でね、
そうそう、直前に ね、う
ん、でまあこの 2,3 ヶ月こんなになっちゃったんで、うん、まあ、だいぶ最終回伸びましたけど、
そうですね、うん、
まあでも今日ね、あの、はい、最初来て世間話してる、うん、間にも話したけど、
うんうんうん、
まあなんであれね、まあ、これで卒業しても、
うん、
あのまあ何事にも始まりがあれば終わりは必ず来るし、
うん、
終わりはまた始まりでもあるからね、うんうん、命さえあれば、うん、生きていればね、またあの笑ってあのウェイウェイできる日も来ると思うんで、
はい、
まあ、あの君は君でね、新たなその道を、はい、俺は俺でまあこの36がいつまで続くのかいまいち分かんないんですけどまあ僕もまだまだやりたいこともう死ぬほど普通の人に100倍ぐらいあるんで、はい、
うん、
僕は僕でフォーエバーヤングの精神でね、
フォーエバーヤング、
これからも頑張るんで、あなたも頑張ってくださいよ
はい、頑張ります。
はい、
はい、
じゃあまあ最後に一言なんかないですか。
そうですね、いや本当に、いや出会ってくれたね、 DJ 関係の皆さん、うん、リスナーの方もね、うん、聞いてくれた方も、でもやっぱり最後は
局長に
早い。いや本当に感謝でいっぱいでございます。
まあでもなんだかんだね、桜井のおかげなのかもね。
そうですね、
まあ、あのバカ野郎ももうだいぶ前に辞めちゃってねっいませんけどね、
うん、そうそう、
まあ彼もね、あのいつかまた笑って会えればいいですけどもね。
いや本当それは願ってます ね、
またいつかなんか5年か10年経った時同窓会でもしたいね、うん、
したいですね。
マスミちゃんと呼んどいて、
マスミ連絡ちゃんとつながるか分からんけどみんな大好き、ね、マスミちゃんもね、
まあ、本当にチェリーに限らず、あの日に集まったあのキミーも、
そうですね、
チャッピーもね、
ん
みんな本当に頑張ってるんで、
うん、
君はこれから頑張ってくださいよ。
頑張ります。
はい、
ありがとう。
というわけで涙の卒業式でした。
ありがとうございます。
それではエンディングに参りましょう。
チェリーのチョコレートバニラ、エンディングのお時間となりました。なんかね、予想しない感じのサプライズを用意していただいたんで、エンディングで喋ろうと思ってたことが真っ白になりましたなんで何にも考えないであえてエンディングは行こうと思ってたので何も用意してないんですけど、まあそうですね、まあ前半はね、私と365っていうことでちょっとお話をしたけれども、話せばキリはないんですけれども、やはりそこはラジオというか簡潔に美しくまとめたいなっていう美学もありますので、だらだらねお話をするのは電話でできたり飲み会でできたりするのでやっぱりね、なんかでもその緊張感もやっぱりラジオは好きですね。どうしても今はすごくその自己発信のツールが多いけれども、やっぱりその形にうまくするっていうことの美しさっていうのはやっぱねラジオにはすごくあると思うんですよね。うん、ただ発信をするだけじゃなくて、やっぱりうん、形にしてデザインしていくっていうか、それはすごくラジオの魅力だと思うので、これからもラジオっていう媒体はね生き続けてほしいなってすごく思います。自分もなんかそういうやっぱり声を使ったりそういう構成をしていく話をしていくことは好きだから、何かしらねまたいつかできたらいいななんても思ったりしてます。それを気づかせてくれて、学ばせてくれて、成長させてくれた365と局長には本当に感謝してます。本当実生活にも生きてると思うのでね、ありがとうございましたの一言です。まあもうね話すことないよお腹いっぱいだよまあ番組もう終わっちゃいますけれども、皆さんからもしね聞いた方メッセージとかコメントとか来てたら嬉しいななんて最後まで思ったりしてます。 もう縁も竹縄でね、そろそろ私の11年間続いたこの番組も終わりたいと思います。本当に皆様ありがとうございました。それではチェリーのチョコレートバニラ第72回目放送、さくらんぼの実る頃、これにて終了です。ここまでのお相手はもうすべてに対して感謝でいっぱい、365の DJ でいて幸せでした、 DJ チェリーがお送りいたしました。またいつかお会いしましょう。バイバーイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.